おはようございます。藤原遥です。 AI ラジオデイリーニュース3月15日日曜日です。今日もお付き合いよろしくお願いします。さて、今日のラインナップですが、盛りだくさんでお届けしますよ。まずはホルムズ海峡封鎖に伴うガソリン価格の高騰と政府の石油備蓄放出について、続いていよいよ本日開催の WBC 準々決勝、侍ジャパン対ベネズエラ戦、そして令和8年度予算案の衆院通過、最後にその他の気になるニュースもまとめてお伝えします。まずは最も注目されているイラン情勢についてです。3月1日にアメリカとイスラエルがイランへの大規模軍事攻撃を行って以降、イラン革命防衛隊がホルムズ海峡の封鎖を通告しました。もう2週間が経つわけですが、状況は依然として緊迫したままなんですよね。ホルムズ海峡というのはペルシャ湾の出入り口にあたる海峡で、世界の原油輸送の約2割がここを通るんです。日本にとって特に深刻なのが、原油輸入の9割を中東に依存しているという点でして、海運大手3社もホルムズ海峡の航行を停止しています。その結果、原油価格は1バレル100ドル台にまで急騰しているんですね。そして9日には、イランの新しい最高指導者にモジタバ・ハメネイ氏が選出されました。前の最高指導者、アリー・ハメネイ氏の息子にあたる人物です。就任後すぐに徹底抗戦を宣言していますので、封鎖の長期化が懸念されているんですよね。国際社会の動きとしては、11日に国連安保理がイランに対して、近隣国への攻撃停止を求める決議を採択しました。ただ、ロシアと中国は投票を棄権していまして、アメリカやイスラエル側への攻撃停止には言及されていないんです。つまり、バランスの取れた決議とは言い難い内容で、イラン側が受け入れる可能性は低いとみられています。さらに、昨日14日には、トランプ大統領が SNS で、日本やイギリス、フランス、中国、韓国などに艦船の派遣を求める発言をしています。海峡の安全航行を確保するための有志連合のようなものを想定しているようですが、日本政府としては憲法上の制約もあり、非常に難しい判断を迫られそうです。さて、こうした中で私たちの生活に直結するのがガソリン価格ですよね。3月14日時点の全国平均は1リットルあたり 161.8 円で、これで4週連続の上昇です。まだそこまで高くないじゃないかと思われるかもしれませんが、高市首相によればこのままいくと200円台を超える可能性もあるとのことです。これに対して高市首相は11日、石油備蓄の放出とガソリン価格の抑制策を表明しました。目標は1リットルあたり170円台に抑えること。具体的には IEA 国際エネルギー機関と協調して4億バレルの備蓄放出を行います。日本の分担は8000万バレルです。スケジュールとしては、民間備蓄の15日分が明日16日から放出開始。国家備蓄については、今月下旬から約1ヶ月分の放出が予定されています。さらに、緊急の激変緩和措置として補助金も発動されます。19日の出荷分から適用で、財源は2800億円を確保済みです。ただ正直なところ心配な点もありまして、封鎖が長期化した場合にこの備蓄と財源で持ちこたえられるのかという問題があります。運送業界からは早くも燃料費高騰の悲鳴が上がっていますし、物流コストが上がれば食品や日用品の値段にも影響してきます。引き続き注視していく必要がありそうですね。さて、続いてはスポーツの話題です。いよいよ本日、WBC2026 の準々決勝が行われます。 侍ジャパンの相手はベネズエラ。電波がかかった大一番ですね。注目はやはり大谷翔平選手を中心としたスタメン編成です。2番打者に近藤健介選手を推す声と鈴木誠也選手を推す声があって、ファンの間でも議論が白熱しているようですね。前回大会で栗山前監督のもと優勝を果たしたチームですが、今大会も着実に勝ち上がってきています。ベネズエラも侮れない相手ですよ。メジャーリーガーを多数擁する強豪国で、パワフルな打線が持ち味です。専門家の間では、3対2の接戦になるのではないかという予想もあります。勝てば火曜日の準決勝に進出です。今日はネットフリックスでのライブ配信もありますし、テレビ各局でも特番が組まれています。朝の情報番組でもスタメン予想で盛り上がっていましたね。ぜひ日本代表には力を発揮してほしいです。皆さんも一緒に応援しましょう。続いて国会の動きです。おととい3月13日、令和8年度予算案が衆議院本会議で可決されました。採決に先立って、坂本哲司予算委員長の解任決議案が野党から提出されましたが、こちらは否決されています。予算案の採決では、野党の中日改革連合や国民民主党、参政党、チーム未来が反対。自民党と日本維新の会が賛成に回りました。今回の予算案では、イラン情勢を受けたエネルギー対策費や防衛費の増額なども盛り込まれているのがポイントです。先ほどお伝えしたガソリン価格の抑制策の財源も、この予算案の枠組みの中で手当てされている部分があります。予算案は参議院に送られましたので、憲法の規定により、仮に参議院で議決されなくても30日後には自然成立します。つまり、年度内の成立はほぼ確実という状況ですね。新年度の財政運営がどう進むのか、引き続き注目です。さて、ここからはその他の気になるニュースをまとめてお伝えします。まず、交通関連ですが、JR 東日本が山手線内の運賃を 16.4% 値上げすることが明らかになりました。民営化後初となる首都圏の大幅な運賃アップです。利用者数の減少や物価高が背景にあるとのことですが、通勤・通学で日常的に利用している方にとっては、家計への影響が気になるところですよね。続いて、社会面では、上野で起きた4億円強盗事件で7人が逮捕されました。あたなる暴力団の幹部が連携していた疑いがあるとのことで、羽田や香港での関連事件とのつながりも捜査されているそうです。それから、今日は防衛大学校の卒業式が行われまして、高市首相が訓示で、国と国民を守るため、あらゆる選択肢を検討すると述べています。イラン情勢の緊迫化を受けた発言とも読み取れますね。ここで一言コメントです。今日お伝えした中で、やはりイラン情勢とエネルギー問題は、これから数週間、いや数ヶ月にわたって私たちの暮らしに影響を与えそうなテーマです。備蓄放出や補助金は当面の対策としては心強いですが、根本的には海峡の安全航行がいつ回復するかにかかっています。日本はエネルギーの海外依存度が高い国ですから、こういう事態が起きるたびにエネルギー安全保障の重要性を痛感しますよね。再生可能エネルギーの拡大や調達先の多様化といった長期的な議論にも改めて注目が集まりそうです。あと個人的には WBC めちゃくちゃ楽しみです。 暗いニュースが多い中、スポーツで元気をもらえるのはありがたいですよね。侍ジャパン、頑張ってほしいです。はい。それでは、今日の AI ラジオ、デイリーニュースはここまでです。お聞きいただきありがとうございました。また、明日もお届けしますので、ぜひチェックしてくださいね。藤原遥でした。それでは、良い日曜日をお過ごしください。